おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
2年前のあの大事故を振り返っております。3月14日、福島第一原発、何もかもがうまくいかない。でもすごいなと思います。まあ、これでもこの人は懸命にやり続けるんですね。それから我々はよく覚えてますけども、あれ入った入らなかったと思ったら急に入ったりしてるんですね。でこれどうしてこうなんか呪われたみたいにこううまくいかなかったかというと、電気系統が水かぶってその誤作動がまんま続いていたらしいんですよね。
はい。
うん。だから開けと電気系統で命令すると誤作動で閉じてしまうんです。で閉じると開くというような、もう本当にそういう2号機に苦しめられるんですね。これ吉田所長がおっしゃってますが、もうとにかく人間を苦しめるためにわざと気まぐれで暴れているような気がしたっておっしゃってるから、
はい、
本当に辛かったんでしょうね。免震近代本部には東電のほか原発プロのスタッフ、さらには原発事務職員の女性もいたそうですよ。あの時、はい、600人いたそうです。広報の碇典子さん51歳という方がいらっしゃいまして、この方が大の字に床にひっくり返って天井を睨む吉田所長の姿を目撃なさっております。でなんとこの段階で吉田所長は全員に向かって叫んだそうであります。今やっている作業に直接関わりのない人は一旦ここから帰ってください。本当に今までありがとう。こうおっしゃったと言いますね。つまり原子炉内は750パスカル、通常2倍の圧力で、これで収まらないときに原子炉爆発を起こす可能性がある。吉田は決して、人を指名しないように、避難は個人の意思に任せるように、とにかく逃げたいものはまず逃げてくれと言ったと言いますからね。残ってほしいって絶対に言わなかったそうですよ。残ってほしいスタッフにも命令しなかったそうです。だからとにかく必要のない人間はみんな出てってくれと、帰ってくれと、安全なところに。そしてなんとその600人の中から、もう泣けるね本当に、69人残ったそうですよ。吉田が避難しろと言っても、で、この69人こそが吉田所長がズバリ残って欲しかった人材だったそうで、皆さんこれだけは覚えておきましょうね。これ外国の報道でありますが、この全員避難命じてなお残り続けた69人に関してちょっと、正確な数字ではないんですが、外国メディアは福島フィフティーズと呼んで、
はい、
彼らの勇敢さがあったから福島原発は沈静したという惨事になっているそうであります。人数は少し違いますが、とにかく69人の猛者が残りまして、吉田所長と命を懸けて2号機と戦おうと。でこっからかな泣けるね。500人がバーッと免震棟から出ていって、残ったのが所長入れて70人でしょ。いっぺ
ん
にシーンとなったんですって。でみんなが吉田の前にバーッと集まって、吉田所長がおっしゃった一言、
はい、
なんか食おう。もう泣けるよね。それで540人が出てった後ですから、結構インスタント食品がゴロゴロ転がってて、それをみんなでお湯かけて丸いワッカーでその腹を満たすところから作業再開の力をつけたと言いますから、いやー、なんか涙が出ますな。
現場はそうだったんですね。
そうなんですよ。で現場の人曰くですけども、ちっとも寂しくありませんでしたと。吉田所長もいるし、死んでもいい人間だけになりますとね、なんか身軽でっていう、そこに残った伊沢というスタッフがそう言ったそうであります。そしてこの時でございますが、このことも皆さん覚えておきましょうね。吉田所長は意識としてみんながザーッと出ていったんで、初めて個人のおトイレから広く使えると思って大きいトイレに行ったんですって。
はい、
600人のスタッフが使っていたおトイレに、 や、もちろん、ショーの方でございますがね、なんか、でも広いトイレって気持ちいいじゃないですか。はい、そこ行った。うん。そうするとですね、なんと、切ないね、ションベンキ、血まみれ。
え？
働いてた600人の男性職員の大半が血尿だったんですって。ですから、ションベンキが真っ赤なんですって、血で。
え、それ何日目の話？
3日目です。
3日目で？
もうみんな寝てないんです。寝てないのと、その必死になって、放射線の中を歩き回っておりますから。で、あの衣装でしょ？衣装っておかしいけど。
作業着、
ね。作業着がね、はい。だから、もうみんな血尿を出してたんですって。で、流れませんから、水道止まっておりますから。
あ、そうか。
吉田はその中でも懸命に必死になって考えた。気圧で膨らむ2号機。もう方法は一つしかない。なんと、外からまぐれでもいいから、水圧でバルブの窓を開く。校舎の高い気圧の水でバーンと打ちつけて窓を叩き開くという。それに向かって作業が始まるわけでございますね。はい。この続きまた明日のモノレールの上で。